今日はイザヤの46章と47章。46章と47章は、特にバビロンについて、予言されている言葉です。バビロンというのは、南ユダを攻めてエルサレムを陥落させて、でバビロン捕囚として、イスラエルの民を、ユダヤ人たちをバビロンに連れて行ったその民ですね。で70年間、イスラエルの民はバビロンで過ごして、それでその後、ペルシャの王様のクロス王によってバビロンは滅ぼされて、でクロスが勅令を出してエルサレムに戻っていようと、都を建て直して神殿を建て直しなさいと、そういった歴史があります。でイザヤはこのバビロンがエルサレムを攻めてくる100年前に生きた人です。なのでその今から、今現代で言うと、だから1922年とか、まだ全然第二次世界大戦も始まってないし、世界恐慌もまだ起こってないような、ちょうど第一次世界大戦が終わって少し落ち着いたぐらいの時代に今、インターネットが開通してみんなスマホを持って、だそういうことをその予言するような感覚ですよ。100年前だから、もしくは2122年にどういうことが起こるかということを今、予言するようなものですよ。で100年というのは短いようで短くないですよ、決して。今日の夕方何が起こるかということもわからないし、後でもぜひ祈りたいですけど、ウクライナがそうやってそのロシアに攻められるなんてそんな知らないでしょ、私たち。寝耳に水というか、なんでこんなことが起こるのかっていう。でもその神は全てご存知なわけですよ。でその中でそのタイムテーブルというか、その時間が進んでいるわけです。神がこの計画しておられるように。でイザヤはそのバビロンが起こる100年前に使わされて、でそれでそのバビロンに対して予言をしているわけです。今日はこの46と47を一緒に学んでいきます。一言祈ります。天のお父さん、どうぞこれから御言葉を開いてあなたについて学ぼうとしています。どうか私たちの心を開いてください。私たちの耳をあなたに向けさせてください。思いを向けさせてください。知的にも理解しながら、でも本当にその私たちのうちに住んでおられ、また隣にいてくださる聖霊によって一つ一つを理解していくことができますように。なるほど、そういうことかって、あなたの言葉を聞いて、その言葉を毎日の生活の中で思い巡らしていくことが励まされるように、主どうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。イザヤの46章、まず1節と2節を読みします。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にかがみひざまずく。彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜となっていく。この46章全般を通して、もしくは44章、45章とかずっと今続けてですけども、その偶像、生きていない、死んだ神とされるというか、偶像に仕えるのと、拝むのと、そこに頼りにするのと、誠の生ける神に頼りにするのと、どっちの方が賢いと思いますかという、その神の言葉がずっと語られてますよね。44、45と。で、この46も同じです。バビロンにはたくさんの偶像がありました。でその中でも、ベルとか、また、ごめんなさい、ネボとかっていうのは、その、象徴的な偶像でした。で、ベルというのは、歴史的には、その、マードックっていうふうに言われてて、で、その、バビロンを治めるというか、その、主っていう意味なんですけども、主人の主っていう意味です、このベルというのは。で、その、主的な、一番の大元締めみたいな、そういう神として崇められてたのが、このベルです。また、ネボっていうのは、その、ベルの、息子とされてて、でそのベルに並んでネボも象徴的な代表的なその神として、崇められていました。 で、ネボっていうのは、高貴な方とか、尊大な方とか、別にそんなの覚えなくていいんですけど。そういう意味があるそうです。で、バビロンの王様の中で、例えばネブカデネザル。で、ネブカデネザルは、そのエルサレムに攻めてって、で、エルサレムを陥落させる王様ですけど、ネブカデネザルというのは、このネブ、ネボっていう言葉が入っていて、で神が、このネボが、神が、その国の国境を守ってくださるという意味です。また、クロス王がバビロンを占領したときに、落としたときに、治めていた、そのパーティーしてたんですよね。ベルシャツァルっていう、王様ですよ。で、そのベルシャツァルという王様も、このベルという言葉が入ってます。でそのベルシャツァルというのは、神が、そのベルが、王を守ってくださると。全然守ってくれなかったんですけど。で、そういう意味があります。で、バビロンにはたくさんのその偶像があって、このベルとかネボとかがありましたけども、その特にバビロンのその偶像で、偶像の、なんていうのかな、他と違うものっていうのは、そのサイズです。とにかくでかかったって。でかければいいみたいな。大は小を兼ねるじゃないですけど。なので、その大きな偶像を作るんですけど、その偶像は当然自分では歩くことができないわけですよ。なので、その荷台に乗せられて作られたところから。で、それで運ばれていくわけです。で、そんなその偶像が人を助けることもできないし、人を救うこともできないんですよ。ただ、その神として崇めるために作ったこのでっかいのはただの荷物なんですよ。お荷物です。そして、かわいそうにその牛がもうもう言いながら、またかよって、もういいだろうって言いながら、その偶像を引っ張っていくわけです。で、そういうその獣の重荷となるって。そんなそのものなのに、バビロンの人々は、こんなこれを神々としてひざまずいて拝んでたわけです。だから彼らのその重荷を、彼らが負っているものを負うことはできないですよ。この神々が。だって自分がお荷物になっているわけだから。自分で歩くこともできないわけだから。またバビロンの人々自身がその神々の自分たちが神としているそのお荷物の神が自分のお荷物になるんですよ。偶像を礼拝するってことはそういうことですよ。自分が神としてる、神として崇める、神として自分の力も時間もお金も全部使うんだけど、結局そこから自由になれないんですよ。だってそこに力はないから。物にも力がないし、その像にもどんなに素晴らしいその銅像を作ったとしても、金の像を銀の像を作ったとしても何の意味もないんだもん。現代でもいっぱいその像を作るじゃないですか。別にそれを崇めるとかじゃないですけど。すぐに鳥が止まって糞するじゃないですか。避けることもできないし、自分で洗うこともできないですよ。虚しいですよ。でも人々はそれを崇めるんですよ、神として。人々が偶像を作るときに、どういう発想で偶像を作るか、どういう発想で神を作るかですよ。自分が神だったら、こんな神なのにっていう発想なんですよ、結局。家内安全。無病息災、商売繁盛。こういうのは人のこの思いから、人の願いから生まれるんですよ。私が神だったら絶対に家内安全をもたらすって。神というものがいるんだったら家内安全をもたらすだろう。だからその家内安全の神を作るんですよ。神だったら商売を繁盛させてくれるだろうって。私の経済を祝福してくださるだろうって。だから商売繁盛の神を作るんですよ。神がおられたら、その無病息災をもたらしてくれるだろう。だから、無病息災の神を作るんですよ。だから結局、こちら側がその神を作り出すんです。必要があるから。また自分が神だったら、私が神だったらこうするって。私が神だったら飛ぶな。私が神だったらこんな顔になるな。私が神だったらこういう姿だな。でそれで像を作っていくんですよ。だからその人間のその発想を超えないんですよ。このような生贄が、このような神から無病息災をもたらしてもらうには、その神から商売繁盛をもたらしてもらうためには、この神から家内安全を いただくには、このような犠牲が、このような生贄が、このような代償がふさわしいって言って、自分で作るんですよ。そしてその作った代償が重荷になるんですよ。自分の理想ばっかりを言うから。代償だって、その自分が支払うべき、これをやるべきだという、そのやるべきっていうことを行い自体が、自分の理想だから。自分の理想なんて、理想の自分でずっとあり続けることなんか不可能じゃないですか。でその一番自分がやり遂げることができるであろう、その理想の3個ぐらい上のものを神に対してやれば祝福してくださるとかってやるから、どんどんどんどんそれが重荷になっていって、結局、それは神じゃないし、それが自分を助けることなんかないわけだから。だから、自分が神とするものが自分の重荷になるんですよ。その自分を助けもしないのに、これをやったら助けてくださるに違いないとかって言って、その行いを、やり続けるから疲れ果てるんですよ。自分もそこに至らないし、至ったところで神は答えてくれないから、また別の神を作るんですよ。もし私が偶像を作るのであれば、偶像っていうのは別に何か像を作って拝むっていうのがその偶像じゃないっていうふうに私たち先週学びましたね。私たちの貪りっていうのがそのまま偶像礼拝だって、もう後先考えずにそれを貪るんですよ。自分の楽しみを貪る、自分のその目の前の楽しみだけを追求し続けるんであれば、その楽しみ、それがその自分のに楽しみを与えてくれるだろうと、ゲームとか自分の趣味とか、でそういうのが神になるんですよ。そうすると自分の肉の欲求が重荷になるんですよ。だって一回楽しかったとしても、その次5分後にはもう乾いてるんですよ。もっと楽しいことをしないといけない。また楽しいことをしないといけない。これをしなかったらつまらないってなるんですよ。だからどんどんどんどんその自分の中にもう尽きることのないこの欲求が、満足されることのない欲求が私の重荷になるんですよ。もしお金とか富がその私の神であれば、お金があったら私は楽だって、お金がさえあれば必要なものを全部買うことができる。老後も心配する必要がない。お金は必要だ。いや、お金は必要ですよ。でもお金が私たちを救うわけじゃないじゃないですか。でもお金を神としてしまうんであれば、自分のそのもっともっともっとというその欲の虜になるんですよ。自由になることはないですよ。なんで何億とか何十億とか、そうやって持ってる人たちがもっとお金稼ごうとするんですか。思いません？5億円とかなんか当たったらもう仕事しなくていいやんって。でも稼いで何億何十億って年収を持つ人たちがもっと働くんですよ。なんでですか？満足しないからですよ。満足できないんですよ。お金は満足をもたらさないんですよ。もっと欲しくなるから。そのもっともっとという欲の虜になって、それがどんどん重荷になって、こんなにたくさんあって一生働かなくてよくて、本当にその何も心配しなくて、むしろ分け与えてもまだ余るようなお金があるのに不安でたまらないんですよ。自分が知識を得ていくことが、その知識が神となっていくんだ、これを知ってる、あれを知ってる、そうするんだったら、その自分のプライドが重荷になっていくんですよ。人を裁くから、すぐに知識は人を高ぶらせるから、こんなことも知らない、こんなこともできない、なんだって。で、人をその蔑んでいくんですよ。それが重荷になるんですよ。偶像は、私を自由にするどころか、私の重荷を解き放すどころか、その重荷そのものになるんですよ。一方で、誠の生けるイスラエルの神はどのような方かというと、3節と4節。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなた方が年を取っても、私は同じようにする。あなた方が白髪になっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお、私は運ぼう。私は背負って救い出そう。イスラエルの神は、そのご自分を神として礼拝する人たちを、ご自分の民を担うんですよ。運ぶんですよ。偶像は 運ばれないといけないんですよ、人に。でも神は人を運ぶんですよ。担ってくださるんですよ。しかもいつからかというと、私たちが体内にいる時からですよ。私たちが生まれる前からですよ。その時から神は私のことを知っておられるんですよ。神は初めの初めであり終わりでありますよ。私が生まれるはるか前から、この世界のもとに置かれる前から、私たちをイエス・キリストにあって、御前で清く傷のないものとして祝福しようとしてくださったって。だからイエス・キリストにあって選んでくださったというふうに、エペソの一章に書いてありますよ。神は私たちのことを知っておられるんですよ。そして私たちのことを運んでくださる、担ってくださるんですよ。なぜ私がこの時代に、この状況で、この格好で、この顔で、この能力で生まれてきたのか。神には計画があるんですよ。神の御心は何ですか？神の御心は私たちが清くなることですよ。イエス・キリストのようになっていくことですよ。神の御心は私たちがイエス・キリストを信じて、誠の神を知って、真理を知るようになることですよ。救われて。神の御心は私たちが滅びることなく、悔い改めに進むことですよ。神の御心は終わりの日によみがえって永遠の命を持つことですよ。そのために私たちを神が作ってくださったんですよ。そのために必要なものを私たちに与えるために、そういう一つ一つ一つを計画してくださったんですよ。私たちが、神が願っておられるように、永遠に神と愛し合って、永遠に生きるようになるように、そのために私たちを担ってくださるわけじゃないですか。運んでくださるんですよ。体内にいる時から、生まれるはるか前から、年を取ったとしても、私たちが白髪になったとしても、最近白髪が生えてきました。3本。定期的に現れるんですよ。家族が、女性陣がそっちゅう私の髪の毛を見て、白髪とかって言うんですよ。いいんですよ、白髪生えても。歳だもん。私が若かろうと、私が年を取っていこうと、私が白髪になっていこうと。神は変わらない愛を持って、恵みを持って私を運んでってくださるんですよ。いいんだもん。歳をとっても。神は変わらない方ですよ。神は私を背負ってくださって、私を運んでくださって、私をすべての悪や、すべての罪や、すべての罰から私を救い出してくださるんですよ。滅びから救い出してくださるんですよ。死んでる神にはできないんですよ。そのことを神は3節に書いてあります。聞きなさいって。聞けって。イスラエルの民が聞かないからですよ。私が聞かないからですよ。すぐ心配になるんですよ。神が私をから離れないで、私を見捨てないって言ってくださるのに、私のことを愛しておられるって言ってるのに、すぐ不安になるんですよ。忘れて。神に聞かないんですよ。だからなんか不安になるんですよ。大丈夫かなって。私救われてんのかなって。神は私のことを愛しておられるんだろうかって。イエス・キリストになって私の罪は許されたんだろうかって不安になるんですよ。神の言葉聞かないからですよ。神のことを思い起こさないからですよ。だからすぐ不安になるんですよ。逆に言うと不安になったら神の言葉を思い出す必要がありますよ。私はあなたのことを愛してるって。イエス・キリストになってあなたのことをあがなったって。自由にしたって。あなたは私のものだって。あなたが生まれる前から、生まれてから、若い時も、年を取っても、白髪になっても、永遠にわたって、私はあなたのことを背負い、運び、あなたに救いを与えるって。神はそのような方ですよ。5節から7節。私を誰になぞらえて比べ、私を誰と並べてなぞらえるのか。袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で測る者たちは、金細工人を雇って、それで神を作り、これにひざまずいてすぐ拝む。彼らはこれを肩に担いで運び、下に置いて立たせる。これはその場からもう動けない。これに叫んでも答えず、悩みから救ってもくれない。偶像を作って、その偶像を拝むということは本当に虚しいですよ。イスラエルの生きた神とこの死んだ偶像というのは比べ物にならないんですよ。人間が持参した金とか銀で、人間の手によって作られるんですよ。それを拝んでるに過ぎないんですよ。作ってもらったらどうするかというと、その銅像とか金の像とかが動くわけじゃないんですよ。肩に担いでいくんですよ。よっこらせって。大変ですよ。 で、それで家に持ち帰って下に置いたら最後ですよ。もうそこから動くことがないんですよ。雨が降ろうと、地震が起ころうと、ヤモリがひっつこうと、動くことができないんですよ。そんな神に叫んだとしても答えないんですよ。というか答えられないんですよ。耳もなければ口もないから、見えるだけで。だから悩みからも救ってくれないというか救えないんですよ。どんなに願っても、どんなに拝んでも救えないんですよ。だから虚しい偶像に自分の時間を使ったり、自分の力を使ったり、お金を使ったりするんじゃなくて、イスラエルの生ける神を思い出しなさいって。8節から10節。このことを思い出し、しっかりせよ。背くものらよ、心に思い返せ。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である、他にはいない。私のような神はいない。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ。私の計り事は成就し、私の望むことをすべて成し遂げるという。イスラエルの神のような神はいないって、思い起こしてみなさいって、思い出してくださいって。で、これも8節に書いてありますけど、誰に対して神が語ってるかというと、背くものですよ。背くものだよって。なんで神に背くかというと、神に耳を貸さないからです。自分の考えとか、自分の感覚とか、自分の常識で動くのは、神に耳を貸さないからです。神に背くからです。だから、結果的に不安になるんですよ。弱くなるんですよ。だから、誠の生ける神を思い出してしっかりしなさいって。そんな背くものに、語ってくださる神を思い起こして、その神に会って強められなさいって。神は、終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げるんですよ。バビロンが起こることも、バビロンが起こる前に、もしくはそのバビロンがエルサレムを占領する前に、陥落させる前に、100年前にイザヤを使わせてこうなるって告げてるんですよ。11節を読んでみると、私は東から猛禽を、遠い地から私の計り事を行う者を呼ぶ。私が語るとすぐそれを行い、私が測るとすぐそれをする。これはクロス王のことを言っています。ペルシャの。それからさらに100年後ですよ、ペルシャが出てくるのは。だから200年後、そのペルシャにクロスという王様が起こって、そしてバビロンを滅ぼすということを予言しているわけです。で、ペルシャという国はバビロンの東にあります。もちろんイスラエルの東にあります。イスラエルの東側に今のイランがあります。今のイランがあるところにバビロンがありました。で、ペルシャという国は今のイラク、バビロンというのは今のイラクです。イスラエルの東側で、イラクのさらに東側にイランがあります。で、今のイランのところ、イランにペルシャという国がありました。だから東の方からその猛禽が来るって。で、ペルシャ帝国の、ググるとすぐ分かりますけど、ペルシャ帝国のその旗印っていうのは鷹です。猛禽です。そのことも200年前に予見してるわけですよ。神は知ってるんですよ。始めであり終わりである方だから。そのような神はいないよって、思い起こしてください、思い起こしてみなさいって。申命記の5章15節、申命記の5章の15節前に出ますので、よかったら、確認してください。申命記の5章の15節、あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じたのである。安息日というのは、神がエジプトの地からイスラエルの民を連れ出したということを覚えるためにあるんですよ。イエス・キリストはその安息日は人のためにあるって、人の益になるんですよ。体を休めるとか仕事しないとかそういうだけじゃないんですよ。安息日は神を思い出すためにあるんですよ。 私たちは当然その律法に縛られてはいませんから、安息日というその日を持たないといけないとか、仕事してはいけないとか、そういうその範疇の中にはいないです。でも神を思い起こす、神を思い出す、神の言葉を思い巡らすということは、私たちの毎日の日常生活の中でとても必要です。この方を覚えている必要があるんですよ。この方がどのような方だったのか、私をどこから救い出してくださったのか。毎日神に対して生きようとすると、神を愛することもできないし、人を愛することもできないし、家族さえ愛することができないし、人を許すこともできないし、その神のその人のした悪を思わないとかもできないし、もうできないずくめですよ。自分が罪人だということを思い知らされるんですよ。どんなにその御言葉を開いて日曜日とか、その神について聞いて、神の恵みに触れて、愛に触れて、よっしゃーってなっても、その日の終日まで持たないんですよ。神から聞いたことを忘れるからですよ。だから思い起こしていく必要があるんですよ。失敗するたんびに、ちょっと下降線をたどるたんびに、ああやばいなって思うたんびに、そのああ神が私のことを助けてくださるんだったって、神がこんなできないにもかかわらず、その私のことを愛してくださって、私が罪を犯してしまうから、その罪を許すためにもう先回りして2000年前にイエス・キリストを使わせてくださって、私の罪を全部負ってくださって、私の代わりに罰を受けてくださって、私の身代わりとなって死んでくださったんだって、苦しみを受けて。だからこの方を信じる信仰によって、私は神から正しいって認められるんだって。何か行ってるから、何かやってるから、だから大丈夫じゃなくて、この贖いを、このイエス・キリストの十字架を信じてるから大丈夫だっていうところに立っているから、私は立っていられるんですよ。このことを思い起こさないと、もういくらでも下降線、もうどんなに上昇気流に乗ってもすぐに下降していって、下手すると地面にぶつかるんですよ。で、ああもう私はダメだとかって言って絶望するんですよ。なぜそうなるかというと、神のことを思い起こさないからですよ。毎日のその日常生活にかまけちゃって、忙しいから私たち。久米島でもこんなに忙しいとは思わなかったですよ。東京の生活も忙しかったけど、久米島も忙しいですよ。それはそれで。だから私たちに安息日が必要なんですよ。安息時間が必要なんですよ。安息分が必要なんですよ。安息秒が必要なんですよ。別に一日その神のを思い起こす日が取れたら最高ですよ。それはそれでね。でもそれが無理だったら何時間かでもいいじゃないですか。それが無理だったら何分でもいいですよ。それが無理だったら何秒でもいいじゃないですか。神がどのような方か、私にどのようなことをしてくださったのか、何を約束してくださってるのか、それを思い起こせば思い起こすほど、私は力を失うことないし、不安になることもないんですよ。神はイスラエルの民が安息日を守るよう、つまり神が救ってくださったという、神が約束の地に導き入れてくださったということを思い出すために、思い起こすために、その言葉に耳を貸すために、傾けるために、安息日を守りなさいというふうに命じたんですよ。第一歴代史16章の11節から12節、第一歴代史16章11節と12節。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われた苦しい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きを。常々言われてるんですよ。神を思い起こしなさいって。尋ね求めなさいって、その御力を。神を慕い求めなさいって。何を私にしてくださったのか思い起こしなさいって。新約でも同じように言われてます。第二テモテの2章。3節、ごめんなさい、8節。第二テモテの2章の8節。イエス・キリストのことを心に留めていなさい。私が伝える福音によれば、この方はダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえった方です。イエス・キリストのことを心に留めてなさい。覚えていなさいって言ってるんですよ。英語だと、remember ですよ。覚えていなさいって。そうじゃないと、すぐに偶像に走っちゃうんですよ。何かを貪っちゃうんですよ。神がしてくださったことを思い出すことはとても大切です。私の愚かさや、私の罪深さや、私の弱さや、私の不甲斐なさ、それがなんかまざまざと、見せられるときに、 そんな私のためにイエス、神が御子イエスを使わせてくださって、なだめの空のものとしてくださったって。イエスは多くの苦しみを受けて十字架にかかって苦しんで死んでくださったって。そのキリストの愛に私たちがとどまることを神は願っておられるって。そのことを思い起こす必要があるんですよ。正しい行いをしなさいと言ってるんじゃなくて、キリストの愛のうちに許されたということにとどまっていなさいって。そしたら身は結ばれていくんですよ。そしたら行いが出てくるんですよ。だってこんなにも良くしてくださったんだから、私は神に対して応答したいんですっていう、その思いが与えられるからですよ。神、私から離れずに私を見捨てないって言ってくださるんですよ、神は。私を愛してイエス・キリストによって私をあがなって、私を高価で尊いと見てくださるんですよ。その方を毎日の生活の中で思い起こす必要がありますよ。私が救われて、私を尊いものとして永遠に導いてくださるために、そのためにこの世界に置かれる前にキリストによって選び出してくださったということを思い出す必要がありますよ。そしてこの神のご計画は全部すべて何一つ違わず実現するって。だからもっと神に期待するというか、より頼むというか、信頼する。その信仰が励まされている必要がありますよ。神がどのような方か、もっともっと知ることが必要です。だから知らないことを思い出すことできないからです。学んでいかないと神について思い起こそうにも思い出せないんですよ。礼拝とかバイブルスタディとかを通して神を知っていくことはもちろん必要です。毎日の生活の中で聖書を開いていくことも必要です。でも、より私たちにとって必要なのは、毎日の生活の中でこの学んでいる事柄を思い起こして、実際に体験を通して神を知るってことです。パウロはエペソの教会の人たちのために、人知をはるかに超えたイエス・キリストの愛をあなた方が知ることができますようにって願ってます。だ、人知をはるかに超えた愛っていうことは、私たちのこの頭の理解ではその到底理解しえないってことですよ。でもそれを知ることができるようにって、ギノスコーって言葉を、ギリシャ語では使われてますけど、ギノスコーっていうのはどういう言葉かっていうと、体験を通して知るってことです。頭では理解できないんだけども、体験するとわかるじゃないですか。飛行機なんか乗ったことがない人が、そんな鉄が空飛ぶわけないじゃないかって昔の人はそう言ったわけじゃないですか。でも実際見てみたら、自分が乗ってみて体験してみたら分かるわけじゃないですか。こんなことがあるんだって。神は私のことを愛しておられるって、私の罪を許すって、必要を満たすって聞いてるんだけど、そんなことあるのかって。でも毎日の生活の中でそのことを思い起こして、神が私のことを助けるって言ってくださってたなって。じゃあ今この時に神に求めてみようって、そしたら神が本当に助けてくださったりするんですよ。必要を満たしてくださるんですよ。自分がその罪悪感感じていることを神の前に持ってって、これを許してくださいって、私どうすることもできないですって。そしたら本当にその許されたっていう、この罪から解放されることを味わうんですよ。そういうのっていくら言葉で伝えたとしても、話したとしても、体験しようにはこの許される感覚っていうのは分かんないじゃないですか。私も分かんなかったですよ、本当に許されたっていうことを味わうまでは。体験を通して知っていく必要があるんですよ、私たち。だから学んだことを頭で留めるんじゃなくて、毎日の生活の中で思い起こすんですよ。聖霊が語ってくださるんですよ、私たちの内側で。神に今求めるんだって。あの時聞いただろうって。あなたのことを愛してるって言ってたよって、神は。自分が孤独を感じてたり、なんか蔑まれてバカにされてるような時、感じた時あるんですよ。その時に他の人がバカにしようと何しようと、あなた、神が私のことを愛しておられるっていうところに立つと強められるんですよ。教会生活、家庭生活、職場生活、学校生活、そうやってその自分のいろんな生活みたいな、その自分の顔をいろんなところに持っていると、怪人二重面相みたいに、私は持ってましたよ自慢じゃないけど、教会の、木下さんと学校での木下さんと、この友達の木下さんと、この友達の前の木下さんと、全然違う人でしたもん、私。一貫性が全くない。疲れますけど。でもそうしないと受け入れられないとか、そうしないとなんか不安だったんですよ。でもそうしてたら、どんなに神のことを聞いたとしても、どんなに神が私のことを愛してるっていうふうに 聞いたとしても分かんないんですよ。自分の罪が許されるとか分かんないんですよ。私の家庭での私のその生活の中で許される必要があることたくさんあるんですよ。学校や職場で私が助けられないといけないその場面というのはたくさんあるんですよ。教会でも神の慰めや力が必要だったりするんですよ。その時に神が助けてくださるということを思い起こして、神が許してくださるということを思い起こして、神に向かって助けてくださいという時に、そして神が私を本当にその助けを与えてくださって、それを体験するときようやくわかるんですよ。本当に神が私のことを愛しておられるって、罪が許されてこういうことなのかって、自由というのはこういうことなのかって。第二ペテロの3章18節、私たちの救い主であり、ごめんなさい、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。もっとイエス・キリストについて知る必要があるし、イエス・キリストの恵みというものがどういうものなのかということを知る必要がありますよ。そして成長していく必要がありますよ。成長するには体験しないと、味わっていかないと。ご飯もそうですけど、どんなにご飯が並べられてても、それを見てたとしても、これがどんな味だって聞かされたとしても、それを味わってみないと分かんないし、それを自分の体の中に入れていかないと成長なんかないですよ。御言葉を聞いてたとしても、それを味わって自分の中に入れていかないと、自分の霊に入って入れていかないと、そこでその御言葉に生きていかないと、その御言葉というのはどんなに素晴らしいものでも、私の霊が成長していくことにはならないんですよ。神はもっともっと知って成長していく必要がありますよ。12節と13節、私に聞け、強情な者、正義から遠ざかっている者たちよ、私は私の勝利を近づける、それは遠くはない、私の救いは遅れることがない、私はシオンに救いを与え、イスラエルに私の光栄を与える。また私に聞けですよ、聞きなさいって。私たちにはその聖霊が与えられていて、隣に聖霊がいてくださっていて、聖霊を通して神が語ってくださるんですよ。神の恵みをいきなりなんか職場とかで思い出したりするんですよ。神の願いをその家庭の中で思い出したりするんですよ。ああそうだったって。その時に耳を傾ける必要がありますよ。そこに自分の思いを向ける必要がありますよ。そうしないから大変なんですよ。強情だなって、正義から遠ざかるなって。でもその強情で正義から遠ざかっている者たちに対して、聞きなさいって神は答えて、その語ってくださるわけですよ。見捨てないんですよ。私が強情になったからといって、私が正しさから遠ざかってしまったからといって、神は私を見捨てないんですよ。私が神に聞かないから聞きなさいって言うんですよ。私が不安を抱えて私に弱さがあるから聞きなさいって言うんですよ。私が常にその平安を持っていることができないから、常にその力を持って神に応答することができないから、だから聞きなさいって言うんですよ。神は私に助けを与えるために聞きなさいって言うんですよ。で、聖霊が私に語りかけてくださるときっていうのは、私の罪を示すときもありますよ、もちろん。でも神が私に語ってくださるときに、神が皆さんに語るときにどのようなことを語るかですよ。どんなイメージがありますか。下手すると神はその私たちの皆さんのその罪を明らかにするときだけ語るみたいな感じで思っちゃったりするんですよ。またこんなことやって、この前やめるって言ったじゃないかとか、あんた何度同じことでごめんなさい言ってるんだとか、そんな感じでその考えちゃうんですよ。神の前に出ていくのがごめんなさいばっかりだったらそうなっちゃうんですよ。神の恵みとか神の愛とか、その許しというのは神の恵みとか神の愛が大前提じゃないですか。それを忘れてしまってごめんなさいのことばっかりだから、その神が出てきたら、そのなんか私の罪を責め立てるみたいな、そういうイメージが持っちゃうんですよ。神はそんなこと言ってないですよ。強情だなって、正義から遠ざかってるなって、だから聞きなさいよって。私がどれだけあなたのことを愛しているのか、イエス・キリストがどれだけあなたのためにその犠牲になって犠牲を払ってくださったのか、それを聞きなさいよって。そして私の愛のうちにとどまりなさいよって。私が願ってるのはそこだって。私たちがキリストの愛のうちにとどまるということを神は願っておられるんですよ。責め立てるために神は言葉を発するんじゃないんですよ。私をなんか、なんていうのかな、監視するために聖霊を私たちに与えてるんじゃないんですよ。 神がどれだけ私たちのことを愛しておられて、どれだけ私に恵み深くあられて、どれだけ私にをその慈しんでおられるかということを明らかにするために聖霊が私たちに与えられてるんですよ。だから私に聞きなさいって。だから怖くないんですよ。だって救いがあるって。私たちが本当にその救いを達成して、最後の最後、終わりの日によみがえって永遠に神と愛し合う関係の中に入っていくことを神は願っておられる。だから語るんですよ。私たちを責めるんじゃないんですよ。責める時もありますけど、でもそれは私たちを愛したいからですよ。私たちを永遠に引き寄せたいからですよ。だからですよ。私が強情になるからですよ。私が正義から離れるからです。だから責められるんですよ。でもその先には、その背景には、その根本的なものには、私を愛していて、私を心から恵んでくださる神がおられるんですよ。47章はバビロンがその受ける報いについてです。一節、乙女バビロンの娘よ、下って塵の上に座れ。カルデア人の娘よ、王座のない地に座れ。もうあなたは優しい上品な女と呼ばれないからだ。でこれは、バビロンがエルサレムを陥落させて、そこから70年後に起こることです。つまりクロス王が立って、そしてクロスがバビロンを滅ぼす、その時に起こることです。バビロンを待ち受けているものはどういうものなのか、その報いについてこの47章は書かれてあります。で、乙女というふうにバビロンは、比喩的に言われています。バビロンというのはその、ペルシャに攻められるまで、陥落するまで一度も戦いに負けたことがないんですよ。そんな国なんですよ。ものすごい強い国だったから。で、敵に攻め込まれたこともないんですよ。でも王座のない地に座ることになるって。2節と3節の前半、引き薄を取って粉を引け、顔王位を取り去り、裾をまくってすねを出し、川を渡れ、あなたの裸は現れ、あなたの恥もあらわになる。だバビロンはそうやってその逃げ惑うようになるって、貧しいものとされるって。で、粉を引くっていうのは技術を必要としないものなんですって。やったことないから分かんないですけど、ぐるぐる回せばその、小麦を引くことができるんですよ。だから、粉を引くっていうその作業というのは、特に奴隷の中でもそのちっちゃい女の子がやる仕事なんですって、だったんですって。だからその粉を引きなさいって、で王族に属しててきらびやかで上品 でそういう富の中にいたその人たちが、その、奴隷の中での女の子でもできるようなその仕事をしなさいって、だから卑しくされるんですよ。貧しいものとされるんですよ。顔の覆いベールっていうのは富とか美しさの象徴ですから、それをその覆いを取り去りなさいって。すねを出すっていうのも同じように、その高貴な人たち、女性たちっていうのは基本足を隠してたそうです、昔はね。だけどその奴隷とかその小さい子たち、貧しい人たちっていうのは、その膝を表してた短パンを履いてるわけですよ。短パンは貧しいものです冗談ですけど、そういうスタイルだったんですよ。だからそうなりなさいって。そして川を渡るって、で逃げ惑うことになるわけですよ。そのユーフラテス川に囲まれてますからね、バビロンっていうのは。で、裸が現れて、で恥も表される。だ、癒しめられるために裸にされるし、また自分の罪や恥ずべき行為のすべてが暴露されるんですよ。バビロンはそうなっていくって。なぜそうなるかですけど、3節の後半。私は復讐する。誰一人容赦しない。私たちを贖う方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方。まあ、なぜというか、誰がそれを行うかというと、万軍の主が、イスラエルの神がこれを成し遂げると。バビロンが受ける報いというのは、イスラエルのために対する復讐なんですよ。神の。誰一人として容赦されるものはないわけです。で、それをイザヤは予言の中で、もしくは幻の中で、その聞いて、神を褒めたたえているんですよ。4節というのは、そのイザヤの、なんていうんですかね、その挿入句ですよ。神が語っているものじゃなくて。エルサレムがバビロンによって陥落することを予言を通してイザヤは知っていました。 そしてバビロンが自分の同胞、そのユダヤ人やイスラエルの民を不当にすごくひどく扱うことも知っていました。だけども神が結局裁きを下す、つまり復讐してくださるということを知って、イザヤは礼拝したんですよ。だから神の前に最終的には帳尻が合うんですよ。人を虐げるような人たちっていうのはいます。今も行われているわけじゃないですか。なんでロシアがウクライナを攻めるわけですか。何の権限があって。主権国家を犯すなんてありえない話じゃないですか。でも必ずどこかで帳尻が合うんですよ。もしかしたら生きてる間にね、その帳尻は合わないように見えるかもしれないけど、力が強くて核兵器持ってる国が強いみたいな、そういうふうに思われるかもしれないけど、絶対どっかで帳尻が合うんですよ、最後には。だからイザヤはそのバビロンが不当にイスラエルを扱うことをしていたんだけども、で神がその復讐をなすって、その裁きを、公平な裁きをもたらしてくださるということを聞いて、神を褒めたたいたんですよ。だから最終的には神の裁きを見るときには、私たちは神を褒めたたえますよ。これはもう神の裁きは完璧だから、もう何も言うことない、素晴らしいって。5節からこの最後の15節までというのは、バビロンに対する宣告ですけども、まあ、少しずつ読んでいきましょう。5節から7節。カルデア人の娘よ、黙って座り闇に入れ。あなたはもう王国の王女と、ごめんなさい、女王と呼ばれることはないからだ。私は私の民に、民を怒って私の譲りの民を汚し、彼らをあなたの手に渡したが、あなたは彼らを憐れまず、老人にもひどく重い首輝きを負わせた。あなたはいつまでも私は女王でいようと考えて、これらのことを心に留めず、自分の終わりのことを思ってもみなかった。バビロンはもうその王国の女王とは呼ばれないと。バビロンが報いを受ける理由ですよ。なぜかというと、イスラエルを憐れまなかったって。バビロンはイスラエルの民を懲らしめるために、イスラエルの民が神に聞き従わないから、懲らしめるために神が使ったんですよ、バビロンを。でもバビロンはイスラエルの民を必要以上に悪く扱ったんですよ。老人にもひどく重い首輝きを負わせたって。その超過分の報いをバビロンは受けることになったんですよ。バビロンは高ぶってたんですよ。自分はいつまでも女王でいられるって、自分いつまでもその国を治めることができるって。なぜエルサレムを攻略できたかなんて考えなかったんですよ。なんでこんなにうまく物事が運んでるか、そんなのも考えなかったんですよ。背後にイスラエルの神がおられるということも考えなかった。心にも留めなかったんですよ。だから自分の終わりなんて思ってもみなかったんですよ。だから高ぶりとへりくだりっていうのは、その真逆のものですよ。高ぶって。でも聖書が一貫して、旧約聖書も新約聖書も言ってるのは、低いところに恵みが流れていくって、水と同じなんですよ。神の恵みっていうのは高いところから低いところに流れます。だから低くされれば低くされたほど恵みを受けるんですよ。イスラエルも高ぶってたんですよ、神に逆らって。だけどバビロンが攻めてきて、そして低くなったんですよ。自分たちのその罪を認めたんですよ。私は間違ってました、低くなへりくだったんですよ。だから恵みが施されて、民は約束の地に戻ってくることができるわけじゃないですか。恵みを味わい、思い巡らしている限り、私たちは高ぶることはないですよ。恵みっていうのは、良いものを受ける資格のないものに、神から良いものが与えられるというものだから。これは恵みなのかって。こんなに今の私があるのは、神が良くしてくださったからだって。自分の頑張りとかそんなんじゃないんですよ。運が良かったとかそんなんじゃないんですよ。神が本当に私に恵んでくださったんです。良いものを受ける資格がなかったにもかかわらず、良いものを与えてくださったから今の私があるんですよ。それを覚えている限り、高ぶることはないんですよ。ローマの12章、19節。まあ、これは新明記の32章の、35節の引用ですけども。復讐は神のものだって。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの。私が報復する。主はそう言われます。バビロンは、復讐というか、その神に使われたんですよ。神がバビロンを起こして、神がバビロンをエルサレムに連れて行き、エルサレムを、陥落させたんですよ。そして、その民をバビロン捕囚に、 することを許可なさったんですよ。そこまでは悪くないです。でも必要以上の悪を行ったんですよ。憐れまなかったんですよ。老人とかその弱い人たちに対してもその辛く当たったんですよ。その超過分をバビロンは報いとして受けることになりました。だから癒しめられるんですよ。バビロンは滅ぼされたんですよ。本来はその神の裁きっていうのは目には目、歯には歯なんですよ。だから目つぶしたら目つぶすとか、歯を折ったら歯を折る、そういう話じゃないんですよ。これはその全ての人に言われているというよりも、その裁きつかさに、その物事を裁く人たちに言われてて、その目には目、歯には歯、だから1の損害には1の代償をですよ。2の損害には2の損害を、その分だけを、その通りを支払うというのが、それが裁きですよ。本来のあるべき裁きで、裁判ですよ。だけど自分たちで自分でその復讐をしようとすると倍返ししたくなるじゃないですか。一発殴られたら三発ぐらい、違う、倍じゃないな、二発殴りたくなるんですよ。ひどいことを言われたら一回、それよりももっとひどいことを言いたいんですよ。かぶせたいんですよ。なんとかしてイーブンにしたくないんですよ。それよりももっと行きたいんですよ。だから自分で復讐すると倍返ししたくなるので、その時にはもう自分に注がれた神の恵みなんて忘れてるんですよ。私も神から責められる必要が、神から罰せられる必要があったにもかかわらず、イエス・キリストを神が与えてくださって、イエス・キリストに私の罪を、私の罰を全部負わせてくださったので、私は責められないという、その神の恵みを忘れちゃうんですよ。それで倍返ししたくなるんですよ。半沢直樹やばいですよ。倍の分、超過分を裁かれるんですよ。そんなんやってたら。スカッとするんですよ。悪いやつがなんか叩かれるの。でも神は必要以上にその報いを与えるとか、それを正しいとしない方なんですよ。超過分の報いを自分が受けることになるんですよ。だから知恵であれば、知恵で生きるんであれば、復讐をしないことですよ。復讐は神のもので、神の怒りに委ねるんですよ。いつか神が必ず帳尻を合わせてくださるって。だバビロンは神に使われたんですよ、イスラエルを懲らしめるために。でも超過してしまったんですよ、高ぶって。だからその分報いを受けたんですよ。八節と九節。だから今これを聞け、楽しみにふけり安心して住んでいる女、心の中で私だけは特別だ、私はやもめにはならないし、子を失うことも知らなくて住もうというものよ。子を失うことも、こととやもめになること、この二つが一日のうちに瞬く間にあなたに来る。あなたがどんなに多くの呪術を行っても、どんなに強く呪文を唱えても、これらは突然あなたを見舞う。バビロンは楽しみにふけり安心していたんですよ。私だけは特別と思ってたんですよ。やもめになることも、こう失うこともないとずっと思ってたんですよ。でもクロスが、ペルシャの王様のクロスがバビロンを攻略した時っていうのは、バビロンはその偶像を祝う宴会中だったんですよ。まさに楽しい楽しいってやってる時に突然来たんですよ、滅びが。バビロンは呪術とかで有名でしたけども、それは全く役に立たないって、あっという間に破滅がバビロンを飲み込むって。10節と11節。あなたは自分の悪により頼み、私を見るものはないと言う。あなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせた。だからあなたは心の中で言う、私だけは特別だ。しかし災いがあなたを見舞う、それを払いのけるまじないをあなたは知らない。災難があなたを襲うが、あなたはそれを避けることはできない。破滅はあなたの知らないうちに突然あなたにやってくる。自分のより頼んでいるものは役に立たないよって。バビロンは自分の悪に、つまり知識と知恵と知識により頼んでたんですよ。バビロンの言うその、エジプトもそうなんですけども、知識とか知恵とかっていうのはまじないとか呪術ですよ、占いとか。そんなの持ってたとしても何をどうしても神に抗うことはできないって。自分の悪により頼み続ける限り、必ず、そして突然に破滅をやってくるって。12節から最後15節。さあ、若い時からの使い古しの呪文や多くの呪術を使って立ち上がれ、あるいは役に立つかもしれない。怯えさせることができるかもしれない。あなたに助言するものが多すぎて、あなたは疲れている。さあ、天を観測するもの、星を見るもの、新月ごとにあなたに起こることを知らせるものを並べ立てて、あなたを救わせてみよう。見よ、彼らは切り株のようになり、 火が彼らを焼き尽くす。彼らは自分の命を炎の手から救い出すこともできない。これは身を温める炭火でもなく、その前に座る火でもない。あなたが若い時から仕え、行き来していた者たちはこのようになる。彼らはおのおの自分勝手に迷い出て、あなたを救う者は一人もいない。バビロンに迫っているこの破滅を逃れる術も救う者もいないんですよ。彼らが誠の神に立ち返らない限りね、呪文とか呪術とか使ってみなさいよってもしやるんだったら。でエリシャみたいですよね。あなたのその神はもしかしたら寝てるかもしれないよって、もうちょっとその大きい声でその叫んでみたらって。エリアとそのバールの、使えるその祭司たちとの戦いがありましたけど、でまたその助言するものが多すぎてあなたは疲れてるって。天を観測する者も助言してくるし、星を見る者もその助言してくるし、新月ごとに占いするのもその助言してくるって。彼らはあなたを疲れさせるだけで救い出すことはできないって。ずっと昔ですけど、本当にずっと昔ですけど、あの目覚ましテレビとかで、あの伊手沢何ランキング何位とかって言って、その占いとか聞いてた時があったんですよ。あれ疲れますよ。なんでかというと、目覚ましテレビの占いでは1位だったのに、裏番組 の占いでは最下位だったりするんですよ。で友達が持ってくるなんか変なこの雑誌とかの占いとかだったら真ん中だったり、意味わかんないですよ、助言が多すぎて。助言が多いって言っても勝手にやってるわけだから、それは多くなりますよ。一貫性が全くないんですよ。星を見るとか空を見るとか月を見るとか、そんなんやってもそこには何の解決もないからですよ。だからそもそもその占いとかその呪術とかそういうのっていうのは、その悪霊に対して自分の心を開いていくものだから、でも一切見ない方がいいですよ。それにその自分の心がそのざわざわするようになったら、ああ今日はなんかラッキーカラーは黄色とか言ってたって、黄色着ようみたいな、黄色の服持ってないどうしようみたいな、俺似合わないのにみたいな、そんなのやり始めるから、それはまずい話ですよ。そんなものにより頼んだとしても、その火が焼き尽くしてしまって、彼らはバビロンを救えないどころか、自分自身を救い出すこともできないって。裁きの火というのは半端ないんですよ。裁きというのはこの体を温める炭火ではないんですよ。冬に焚き火するとあったかいけど、そんなもんじゃないんですよ。その前に座れる火じゃないんですよ。焼き尽くす炎なんですよ。よくその強がって言う人いますよ。その地獄に行ってあのジュース飲みながらみんなでパーティーするって。そんな知らないからですよ。そんな余裕こけないんですよ。そういうその裁きの前に、裁きの炎の前に、焼き尽くす炎の前になすすべないんですよ。そこから自由にされるのは、そこから救われるのは、自分の知識とか力とか呪文とか呪術とか占いとか、そんな役に立たないんですよ。だけど神はご自分の御子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださったんですよ。私が救われるために、私の罪が許されて、私の罰がその帳消しになるためにイエス・キリストを与えてくださったんですよ。この私に聞きなさいって、私のことを思い起こしなさいって、私に救いがあるんだって、私は救われたいですよ。必ず裁きはあるから。その時にイエス・キリストが、この人は、千尋さんは私の名前がかけられてます、私の血がかけられてますって、罪はありませんって、責められるところ何もありませんって、そう言われたいですよ。神は私たちが救われて真理を知るようになることを願っていて、私たちが終わりの日によみがえって永遠の命を持つようになることを願っておられます。そのために作られたんですよ。その神を私たちの毎日の生活の中で思い起こしていくことができますように、忘れないで。必ず弱くなります。必ず不安になります。だからこそなんですよ、聞いたことを思い起こして、イエス・キリストの十字架を見上げて、今週1週間も平安と力のあるところに留まっていることができますように、少しでも長く祈ります。天のお父さん、あなたは誠の神であり、また生きておられる神で、私の必要も、私の、 力も私の弱いところも、すべてを知っておられる方です。その上であなたがイエス・キリストを与えてくださって、私を悪から救い出し、私を罪から清め、そして許し、あなたのものとして、あなたが愛する対象として、恵みを施し、憐れみを施す対象として、私をこの世界のもとに置かれる前から知って運んで、イエス・キリストのもとに連れてきてくださったことをありがとうございます。毎日の生活の中で、家庭で、職場で、学校で、あなたのことを思い出すことができるように助けてください。そうじゃなければ力を失うし、平安を失ってしまいます。助けてください。お願いします。どうか、教会にいても、どこにいても、一人でいても、他の人たちといても、クリスチャンの兄弟姉妹といても、そうでない人たちといても、あなたのことを覚えていられますように、あなたが私を支えてくださいますように、あなたに期待します。どうぞ私たち一人一人をあなたが導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。